FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。8月13日木曜日です。さあ、今日の天気は晴天と言っていいほどね、太陽が出てすごいいい天気だなと思います。晴れです。晴れてますよ。気温もねすごく高くて、まあ、全国的にちょっと熱中症などもね、心配かなとは思いますが、あなたもね水分補給をしっかりとったり、そしてまた熱中症には気をつけながら、また今日一日も過ごしてほしいなと思います。さあ、夏休みね、終わりましたね。まあ、市町村によってはまだ今休校をしている、市町村もあると思いますが、三男くんの通っている西原町の学校は、通常通り11日から学校がスタートとなりました。お友達ともね久しぶりにまた会ったり、ただもう本当に短い夏休みだったので、多分親も子供も本当にあっという間ですぐ休みが終わったなと思うぐらいね、本当にあっという間な夏休みだったんじゃないかなと思います。お出かけされた方いましたか？私たちはね、本当にあっという間すぎて、宿題に追われる日々とそんなにお出かけ、まあ、今のこの、コロナの状況もありますのでね、お出かけもちょっと控えてという感じで、お食事に行ったぐらいかな。あと、うん、やっぱり遠出とかはせず、今回ね今年の夏休みはもうゆっくりと、本当にゆっくりと家で過ごしました親の本音としてはね、なるべくこうゆっくり過ごせる休みの方がありがたいので、まあ良かったんじゃないかなとは思います。子供たちはやっぱりお出かけしたかったなという声もありますし、またね長男次男が声揃えて夏休みもっと欲しかったって言うんですよ。あんなにコロナでもう休校が2ヶ月ぐらい続いてた時は、もう残りいい加減学校に行きたいって、もう休み嫌だってあんなに言ってたのに、いざまたね学校始まってこう夏休みがスタートして、そしてまた、夏休みが終わる頃を迎えたら、もう夏休み終わりっていう、学校じゃなくて夏休みがいいなって言うんですよね。面白いですよね子供ってあの時は嫌だなって言ってたのに、もう学校行きたくないって言ってみたり、何なんですかね、やっぱり休みこう楽しいっていうね、みんなで遊べて楽しいっていう時間、あと子供たちもやっぱり子供の社会で毎日頑張ってるから休みも欲しいんでしょうね。それはなんかまた今回の夏休みでね気づきましたさあ、あなたのお子さん、そしてあなたたちはね、夏休みどんな、過ごしたのかなとは思いますが、さあそれでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。 初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、この番組でも以前にご紹介したことがあるんですが、沖縄県にね、県内に住んでいる中村伊織くんという、方がいるんですけれども、その方がね以前、高校受験、普通学校、普通高校に行きたいということで高校受験を受けたんですが、過去にこれまで3回、落ちています。なぜかというと、小学校中学校という、教育義務教育を受ける小学校中学校にはこの公立学校の中に支援学級っていうクラスがあります。障害、身体の障害や、まあ、心の障害、知的の障害とかそういった障害を抱えている子どもでも小学校中学校の支援学級に通うことができるんです。ただ高校になるとここからはね義務教育ではないので、学校のこの国がね、まあ健常者だって高校に、まあ、受験はしますけど高校に行かない子も中にはいるじゃないですか。だからいろんな選択肢がある中で高校からはね、普通高校にはこういった支援学級のようなクラスを国は、法律としては認めていないんですね。認めていないというかこう定めていないというんですかね。なので、日本のこの今、まあ、法律上義務教育のような必ず支援学級を、取り組んでくださいっていう形にはしてはいませんが、ただサポートの仕方として普通高校にも、高校が手を差し伸べてくれる高校がいるのであれば、そういった障害を抱えている子どもたちのクラスを、それぞれね、作って、学校に通うこともできるような、進路も作ってくださいというような、声かけのようなねなんか濁らしてますよね、声かけみたいな感じですよ。本当に法律では認めて、法律ではこれを全学校高校取り組みましょうではなく、そこからはもう各高校に任せますのよというようなやり方で、ま、国も一応はねそういった推進はしています。実際に大阪府などでは、何校だったかな、すいませんちょっとど忘れしたんですが、4校ぐらいかなはねもう取り組んでるんですよ。実際にある高校ではそういった障害を抱えている子どもがクラスに、通うことのできるそういったクラスを設けています。そして何といっても受験ですよね。高校は受験しないといけません。私たちだって受験をして高校に通うことができました。だから受験は同じようにしないといけないんですよ。ただこういった今取り組んでいる大阪府の高校では受験も健常者と同じような受験のこういったねテストではなく、その子の今のじゃ日常の、どういったものをできるかっていう、まあ、判断を見たりで、この子の実際の今の現状をちゃんと試験してくれるんですよ。それで合否受かるか、まあ、落ちるかっていうのを決めます。なので、障害を抱えている子どもに関するともちろん本当に勉強がね同じように同じ高校受験を受ける同級生に比べると本当に、勉強面では劣ってるかもしれない。それなのに同じ受験を受けたってテストを受けたって落ちるのは当たり前じゃないですか。でもそういったも取り組んでる高校ではこの子の本当にこの子に合ったちゃんと見方で、そして受験方法をして合否を決めて、もちろんその中でも障害を抱えている子でも落ちる子ももちろんいます。なのでその中でちゃんと、受験を受けて、そして合格したら高校に通えるというそういった取り組みはもう実際起きてます。 ただ沖縄では起きてません。まだです、まだなんですよね。それでこの中村伊織くん、最初に紹介しましたが、中村伊織くんは本当に同じように友達とみんなで小学校中学校を過ごしてきたから、高校もみんなと同じように普通高校へ通いたいという思いで、過去に3回受けましたが、同じような受験をしないといけないですし、もちろん受験中にやっぱり教室を飛び出ることだってありましたし、でそういった中で3回目の受験では、教室を別にして、その子を、まあ受けやすい試験環境っていうものを整えてくれたりはしましたが、なんて言ったってやっぱり試験は同じですので、それはもちろん落ちますよね。そういった感じとかね、もう本当にもう壁がすごく高い壁がとってもあったんですよ。でもその中で本当に周りが動き始め、そしてもうご両親はもちろん何度も教育現場に向かったりね、そして教育関係者、もちろん県庁にももういろんなところへ足を運んで、本当に、この子のこの願いを叶えたい、そしてこれから、同じような状況で高校に通いたいっていう子どもたちも出てくる、その中でこの高校へ通うこの壁をどうにか、取り組んでくださいというお願いを何度も何度もしました。もうテレビでも新聞でもね、沖縄県を取り上げていることもありましたが、その中でですよ、一歩大きな動きがあったんです。それは何かと言いますと、7月30日今年ですよ、今年の7月30日に、教育委員長は障害のある人もない人も共に県立高校で学ぶ新たな仕組みとして学びの教室、これは今名前はちょっとまだ仮で、作られてますが、現在は学びの教室という、教室を来年度に設置すると発表したんです。すごいですよね。こういったことは今までに全くなかったことです。本当になかったです。それが来年度にこの県立高校で新たな仕組みとして学びの教室というものを設置すると発表されました。共生社会に向けての取り組みで、入学後は特別支援学校に在籍という、籍はね、特別支援学校に在籍をする形として、県立高校に設置される教室で特別支援学校と同様の教育課程を受けることができるそうです。入学式などの行事は設置校の生徒と一緒に参加する、そういったね、今取り組みがもう来年設置されるという発表は行われました。これね、私ニュースで本当に今月ですよ、8月ニュースでこれを見た時にすごい衝撃を受けました。もう伊織くんのまず、夢が一歩前進したような気持ちにもなりましたし、もちろん私たちこの三男くんも今後の、通う高校の進路がこう選択肢が増えたなっていう、そこもね、もう本当に感謝ではしきれないぐらいのこの未来を変えた一人だなっていう思いはありました。またこの伊織くんの、まあ、ご両親のこれからの、まあ、心配ということとしては、テレビでもねおっしゃってたんですけれども、やっぱり健常者はこの高校に通うって決まったらそこの高校の、在籍の生徒になるんですけれども、やっぱりこの学びの教室というクラスに通うことはできるんだけれども、在籍は支援学校に在籍しながらこの高校の学びの教室に通っているというところで、どうしてもお友達やまた先生方、他の学校に在籍している子どもがここに通っているという感覚にならないかなという心配はされていました。その気持ちはね、私もわかります。なぜかというと、三男くんも同じ小学校の支援学級に通っているんですが、その小学校の交流学級ということで、音楽や体育、給食とかは交流学級、健常者がいる 普通クラスにね行くんですけれども、やっぱり私も三男くんの経験ありました。この同じクラスの子供ではないという、なんかね感覚になっている先生にも出会ったこと正直あったんですね、また別の子供の親のお話を聞いたときにロッカーがなかったとか、やっぱり在籍はその支援学級そのクラスの子供なので、そこからこの授業だけ学校に来るから、あこのクラスに来るからランドセルは置かないからロッカーはいらないよねって思われたらしいんですよ。やっぱりねこれはねやっぱりショックですよね。そのクラスが違う、そして支援学級に在籍をしているからといって、そのクラスで同じ3年生のクラスの名前にはあるんだけど、そこになんか認められていないのかなって、受け入れてないのかなっていうね、なんかね違うちょっとね心理面というか、そういった感覚に落ちるのはねやっぱり私もありましたし、こういうお話は聞きました。だからこういった高校で学びの教室というクラスができるその一歩進んだ、先はこれからねできる先はとっても嬉しいです。ただまたやっぱりそこには何か違う感覚で、受け入れられないかなとか受け止めてるんじゃないかなっていうねちょっとしたまたねこの思いもありますが、まあ、これはね今後また課題にもなるだろうし、そしてやってみて分かることもあるだろうし、ただ本当に大きな一歩にはなったんじゃないかなとは私は思います。そしてねまたこの中村伊織くんの小学校中学校一緒に暮らし過ごしていた同級生のお友達も本当に伊織くんの夢を叶えたいというその気持ちでね、ネットを通して YouTube を通して子供たちその同級生たちがね変えたいっていうその思いを YouTube にもアップされた動画がありますので、ぜひこちら興味のある方見てください。ハッシュタグカムトゥゲダーというハッシュタグでね、検索したら出てくると思います。みんなが平等に選択できて自由に学べる世界へということで友人たちが作った動画、そしてやっぱ何かねこう世の中へ訴えたこの言葉なりそういった動画になってるんじゃないかなと思います。本当に共生社会みんな平等で一緒に学べる社会、そして過ごして生活できる社会をもっともっと目指していこうという動画になってますので、ぜひ興味のある方ハッシュタグカムトゥゲダーで検索してみてください。さあ本日はこの中村伊織くんの、この何度も何度も挑戦した思いが大きな一歩がね来年なんと叶うということで、またそこから伊織くんがまたどういった進路を選ぶかはまたそれぞれですけれども、そういった、今起きているこの沖縄でね起きた来年から起きる新しい取り組みをご紹介させていただきました。曲をお届けしたいと思います。8月ですし、もう今日の天気にもぴったりなんじゃないかなと思います。もう夏の曲お届けしたいと思います。はい、こちらオレンジレンジでロコローション。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。 いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。さあ本日も、お付き合いありがとうございました。早いですね、エンディング。本当にあっという間です。いつもいつも思いますありがとうございます。さあ、この番組、この FM 那覇のホームページに、あります、シャイニーレインボー沖縄という番組ページございますので、ぜひそちらね、過去の、この、放送も聞けるポッドキャストもありますので、ぜひそちらも、聞いてみてください。また YouTube もやってます。YouTube もね、アップされてますので、そちらも聞いてください。また、私、白間光、そしてシャイニーレインボー沖縄、と検索していただくと Facebook また Instagram もやってます。そちらからね、活動の様子も見てくれたら嬉しいなと思います。噛みましたね見てください。よろしくお願いいたします。さあ、それではまた来週10時30分にお会いしましょう。本日もお付き合いありがとうございました。良い週末を。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。